マツコのもっと教えて横手市議会。この時間はマツコのもっと教えて横手市議会。横手市議会では市議会に対する関心を高めてもらうことを目的に、今お聞きの横手鎌倉 FM で市議会の紹介番組の放送を行っています。市議会の活動や取り組みなどについて今日も松川愛子がお伝えします。さて、市議会では市民の皆さんに向けて議場の見学の受け入れを行っています。先日議場見学に訪れた横手市立明豊中学校の皆さんに密着取材しました。コメンテーターは佐藤清春議員、そして奥山豊和議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
清春議員、議場は市議会議員の皆さんや市の職員の皆さんなど限られた人しか入れないなと思ってたんですけども、このように見学も受け入れているんですね。議場内の見学受け入れについて教えてください。
はい、そうです。誰でも見学したい方は見学できます。事務局の職員が議場の中を案内してくれますので、いつでも職員がおられるときは見学できますよ。そしてできれば議会の開催中の傍聴にもおいでいただければ大変ありがたいです。
はい、そうですよね。今回横手明豊中学校の皆さんは議会事務局の松井さんのガイドのもと資料を見ながら市議会について興味津々にお話を聞いていました。それでは見学した横手明豊中学校の皆さん、さまざまな質問を事務局の松井さんにしていましたので、そちらの模様をどうぞ。横手明豊中学校の皆さんに、横手市議会事務局の松井さんへ市議会の仕組みについて質問をぶつけてもらいましょう。
横手明豊中学校の竹澤志保です。総務文教常任委員会、厚生常任委員会、産業建設常任委員会の3つの委員会がありますが、どういった仕組みでどんな内容について話し合うのですか？
はい、じゃあそれぞれの、委員会でどういう、お仕事をどういうことについて、話し合っているかということですけれども、総務文教常任委員会では、例えば、将来の市の計画ですとか、市の、財政お金の関係、あとは、消防、教育関係、あとスポーツなんかについて、話し合っています。厚生常任委員会、ここは、市民生活に、とても深いことを話し合ってるんですけども、例えば、保育園の関係とか、高齢者福祉の関係、あとは、ゴミ問題、病院のことなどについて、話し合っています。最後に産業建設常任委員会ですけども、ここも、市民生活にとても、関わりのある問題について話し合ってますが、範囲が広くて、商工業、農業、観光、あとは建設関係ということで、道路、公園、上下水道なんかについて話し合っています。
ありがとうございました。
横手明豊中2年の菊池舞です。市議会で決められている横手市の条例にはどんなものがあるのですか？
はい、本当に、いろんな条例があります。議会の方には条例を新しく作る場合にその条例が提案されてきますし、あとはすでにある条例のどこかを変えたいといったときに、その一部を直したいということで、提案される場合があります。本当にいろいろな、条例があるんですけれども、例えば、横手市独自の条例ということでいうと、雪と仲良く暮らす条例とか、あとはスポーツで街を元気にする条例、これは他の市にもあるんだけども、自治基本条例なんていうのがあります。
横手明豊中学校2年の備前桐香です。市議会に来る市民の皆さんからの意見や要望の中で一番多いものはどういったものですか？
はい、市民の皆さんから議会の方に出される要望を、陳情というんですけども、どういう、種類の陳情が多いかというと、やっぱり、自分たちの生活 に一番身近な問題についての陳情が多いと思います。まあ、例えばですけども、道路の幅を広げてほしいとか、あとは道路の脇の側溝を直してほしいとか、公園を作ってほしいとか、そういう本当に自分たちの生活に身近なことについての要望が多いと思います。
ありがとうございました。
奥山議員、事務局の松井さんとのやり取りなんですけども、皆さん中学生ながら本格的な質問をしていましたよね。
説明を聞いてこう議会はどういうことをしているのかっていうのはこう知ることができたと思いますので、まあ、今後はぜひその皆さんで議場に来て実際にその議会の流れっていうものを実際に皆さんでやっていただきたいなと思います。まあ、今子ども議会というような取り組みを、まあ、私たちも今議論しておりますし、他の市でもやってるようですから。
はい、子ども議会、
はい、まあ、生徒会の皆さんでこう議場を使ってお話しするっていう場合もあるんですけれども、はい、まあ、他の市内の中学生、各生徒会からこう代表が来ていただいて、まあ、実際に市長やこう幹部職員の皆さんにこういう横手市にしてくださいみたいな提案をしているこうそういう取り組みをやっている市もありますから、ぜひそういう皆さんでぜひ話し合ってそういうのを実現していただきたいなと思います。
それでは奥山議員、清春議員、この後はお待ちかねです。横手明豊中学校の皆さんが議場の中を探検しました。それではその模様をお聞きください。さて、実際にこの横手市議会の議場にやってまいりました。備前さん、議場に入ってみてどうでしたか？
すごく重々しい雰囲気がして、ここで横手市の将来のこととかを決められているというのを実感しました。
菊池さんは何かありますか？
はい、質問なんですけど、資料で市が何をするかを最後に決めるのが市議会とありますが、市はいくつくらい新しいことをするのですか？
市議会は、毎月やってるわけじゃなくて、1年に4回ということで回数が決められています。6、9、12、3ということで年に4回議会開かれるんだけども、やっぱり、その時の、会議に、提案される件数っていうのはちょっとバラバラです。ただやっぱり3月になると予算ということで、次の年の予算が出たりするのですごいボリュームもありますし、やっぱりその会議で、いろいろこう話し合う合われる、件数っていうのはちょっと違いますね。
菊池さん、分かりましたか？案件によってや季節によって話し合われる内容が違うということは大丈夫でしたか？
はい、ここは一般の人が入ってはいけない場所なので、今回見学させていただいてすごく役に立ちました。
はい、傍聴席は一般の方入ることはできるんですけども、今回私たちがいる横手市議会の議場はなかなか入ることができないんですよね。
そうですね、やっぱり議員さんとか市の、職員の方とかが、実際に議論を行うときに、入る場所なので、なかなか一般の方は入れないんですけども、ただ会議がないときは自由に見学はこちらも、できると思いますので、どんどん議会事務局の方へ、連絡していただければご案内したいと思います。
竹澤さんは何か質問や感想はありましたか？
市議会を見学させていただき、とても市議会を身近に感じることができました。とありがとうございました。
市議会議員の皆さんがこの議場で横手市のことについて考えるということを勉強できましたね。それではですね、今日はここに市議会議員の皆さんはいませんが、皆さんから市議会議員の皆さんに質問をぶつけていただきたいと思います。
この横手市をどのような市にしたくて、市議会議員になったのですか？
市議会議員になるために必要な資格はありますか？
市議会議員という仕事の好きなところややりがい、逆に苦手なところを教えてください。
松井さん、市議会議員の皆さんへの質問をぶつけてもらいました。この後実際市議会議員の皆さんに答えていただきましょうね。
そうですね、今日は本当にありがとうございました。これからも議会に関心を持ってもらえれば本当にありがたいと思います。
ありがとうございました。
最後に市議会議員の皆さんへの質問がありましたね。 お二人にそれぞれお話をお聞きしていきたいと思います、まずは奥山議員、どんな横手市にしたくて市議会議員になったんでしょうか。
はい、人口がやっぱりどんどん減ってきているわけですから、その子どもたちが、まあ、この横手市で可能性を広げたり、こう夢を実現させれるような、そういう取り組み、そういう場所になってほしいなっていう思いから、またあと都会に出てった人が、まあ、いつか帰ってこられる横手市で、横手市を目指したいなということで、まず議員を目指しました。
それでは清春議員、どんな横手市にしたくて市議会議員になったんですか。
そうですね、私はもともと農業をしておりましたので、まあ、この地元によってなんか地元の役に立ちたいというのがそもそものきっかけでありました。やっぱりここに住んでいる方々が、ここに住んでよかったと、やっぱり思えるような、そういった横手市にしたいという思いが大変強かったです。
続いての質問です。続いては市議会議員になるために必要な資格は。まずは奥山議員お願いします。
はい、特別その試験を受けて、まあ、資格を取るっていう、そういう条件はないんですけれども、まず横手市に住んでなければいけないという条件があります。
そうですね、
はい、うん、あとはまあ年齢が25歳以上、まあ、これが条件だと思います。
清春議員は市議会議員になるために必要な資格というのはどのようにお考えですか。
はい、まあ、資格というよりも、まあ、特別意欲のある方、まあ、これ25歳以上の方でなければできませんけれども、やっぱり自分でやってみたい、あるいは、こういう地域を作ってみたい、あるいはここに住んでいる方々のお役に立ちたいという、そういった意欲のある方であれば誰でもできるというふうに考えております。
さて続いての質問は、市議会議員のやりがいや好きなところ、苦手なところは。ちょっと難しいなと思うんですけども、まずは奥山議員お答えください。
やりがいというのは、その市が何かやろうとするときは、まあ、基本的には議会が通らないとこうできないというわけで、そういう意味で非常にこう責任が大きいなっていうのが、まずやりがいに感じているところです。まあ、好きなところは、まあ、議会での仕事、議場での仕事だけではなく、そのいろいろな地域の行事やイベントにもこう呼んでいただけるっていうのが非常にこう嬉しいなと思います。まあ、そういう場所を通じて、こういろんな皆さんの声をこう聞くことができたり、そういう機会が多くなりましたので、非常にこう、ありがたいなというふうに思います。
はい、続いては清春議員、市議会議員のやりがいや好きなところ、ちょっと苦手だなと思うところ教えてください。
大変難しい質問ですね。まあ、やりがいはやっぱりこの市議会議員の、まあ、責任の重さ、これが非常に、難儀なところもありますけれども、むしろ難儀な面、すごく、頑張らなければならないというふうな気持ちにもなります。そしてやっぱり市民の皆さんの、お役に立っているという、そういうところが一つのやりがいを感じるところであります。で、一方で、まあ、苦手というふうに言われるとなかなか答えにくいんですけども、
はい、
やっぱりまあ、どういう組織にも、まあ、どの地域にも、まあ、人間が住んでいく上でいろんなルールがありますよね、
はい、
でやっぱり議会もそれなりのルールがございますので、まずルール違反をしないように努めるというところがちょっと苦労しますね。
さまざまな専門用語が、ね、はい、出てきますからね、はい、こういった言葉だとかルールだとか市民の皆様に分かりやすく伝えていくことができればと思うんですけども、はい、
自分たちが分かっていても市民の方々が自分たちのお話しすることがちゃんと伝わらないということもありますので、やっぱり常に、いろんな情報を収集しながらやっぱり勉強していかなければならないというふうに考えております。
マツコのもっと教えて横手市議会、今回は横手明豊中学校の議場探検に密着しました。来週もぜひお聞きください。